これは一つ一つ自分に何があるかということではないっていうのは、それでその意味でもあります。一つ一つ確認して、自分が貪欲っていうものがある、これが清められるようにと、一つだけでもこれが清められるようにと努力したところで中から出てくるんですから、出しても出しても出してもどんどんいつまでたってもなくならない。残念ながら悪い考えは内側から出てきますが、救いは私たちの内側にはない。すべてイエス様を求めなければならない。ところが私たちはどこかでふっと考えが変わってしまって、ユダヤ人と同じようになってしまうということはないでしょうか。救われた、いつの間にか救われたことが過去形、過去のことになってしまって、救われたのにどうしてと、自分で何とかしなければならない。私は救われたのに。そうではない。それは救いをいただいたのは過去だけの一時の出来事ではない。私たちはもう一度自分自身を顧み、改めなければならないかもしれません。私たちは救われ続ける存在であり、イエス様は救い続けてくださるお方である。いつもこのお方の救いをいただいて、内側からいろんな思いが出てくる、そのためにこの方に清めていただく。そうでなければ自分自身に飲み込まれてしまって、いつしか神様をも裁く、もうユダヤ人と同じです。救いはもういただいた、今は必要ない、自分だけでやっていこうとする、信じているようで信じていない、そうしてあらゆることをよく見ることができないという、そうした心の目を持ってしまい、ますます苦しくなってしまうということが起こり得るかもしれないんです。もう一つ一つ、みだらの思い盗み、どれが自分にあるかということではないとは言いましたが、一つだけは確認しておきたいと思うんです。この挙げられている中でも妬みという言葉にだけは米印がついていて、そして欄外にこのように書かれてあるんですね。妬み、直訳、悪い目。悪い目ってどういうことなんだと。ある集会に一人の、聡明な、非常に物事をよく深く考えることのできる女性が来られて、牧師に礼拝の後で一つ質問をしたいと来られたそうです。で、こう言われたんですね。世の中を見渡すと、どう考えても恵まれている人、幸せな人、生まれた時から憎らしいほどにあらゆる良いもので満たされている人がいます。そうかと思うと、生まれた時からどうしようもないほどまで惨めな条件を備えている人もいます。どうしてこんな不公平を神様許されるんですか、一言で納得させてください。で、牧師は本当に一言だけ答えたそうです。納得できないのはあなたの世界観がひっくり返っているからだと思います。で、どういうことですかと言われたので、さらに牧師はこう答えた。この世界はあなたが納得するために作られたのではありません。神様のために作られたのです。そして神様は私たちには分からない理由で今この世界を保ってくださっています。それに対してけしからんというのは、あなたご自身が神より賢く正しく偉大だと、そうして言うことです。神様のために存在している世界を自分のために存在していると思ったり、世界の中心は神様なのに自分が世界の中心だと、そのようにして 世界を見る、不公平だと判断する、それを聖書は的外れだ、罪だと語っています。不公平だと腹を立てて仕方がない、その理由の一つに自分を世界の審判者にし神を被告人として扱っているからではないかと思います。世界を見る目、そのどうしても私たちは世界を見る目、確かに自分に目がついているので、どうしても自分中心に見てしまう。で神様は外側、どうしてなんですかという、そのどうしては自分がどうしてと思うと同時に、どうして神様はどうしてと思わないんですかと勝手に神様の考えを推測して、どうしてなんだろう、神様はどう見ておられるんだろうという目で見れない、ちょっと余談にはなるんですが、まあ、皆様見てお分かりの通りというか、まあ、見ないでももう十分お分かりでしょうが、私は目が悪い、まあ、この悪い目というのはそういう意味ではないんですが、まあ、眼鏡かけててどれぐらい悪いか、まあ、実はこの間視力検査はちょっと眼科でしたんですけど、一番大きな輪っか見えないからだいぶ近づいていただくんですね、まあ、それぐらい見えない、視力検査でだから困るんですね、眼鏡外して検査してください、いやすみません最初から見えないのでもうすっ飛ばしてくださいっていう、本当に見えませんかってやっぱり言われるんですね。で見えないってどれぐらい見えないかというと、もう眼鏡外したら皆さんの顔は全然わからないんです。何で判断するかっていうと、着て色はわかるんです。だからちょっと鮮やか系の緑は今日宮島さんが着ておられたので、それで宮島さんと判断している、あるいは髪が長いから、これは後ろで髪くくってるから、あ、舞妓さんだって、それは分かる、もうそれぐらいです。分かる、本当目が悪いと見えない、誰が誰か分かんない、神様のことが見えない、もっと大変だ、ね、見えないなりにだから判断してしまうので、大変な思い違いをするわけですね。緑だ、宮島さんだって声をかけたら実は違ったとか、すいません、ね、十分あり得るわけです。そんな、それ以上に私たちはしかも見えてないっていうのが分かってない。ある牧師が国際ギガの働きに携わるようになりました。もうお祈りはそこそこにして、そしてもう炊き出しの準備をする、まあ、牧師として行きましたので、そんなんでいいのかなとやっぱり抵抗感がすごいあったようです。ところが日曜日になったら、そういう住民たちがわんさか教会にやってきて、とても熱気にあふれてる、すごく考えさせられたっていうんですね。日本の教会いろいろとバーってやってくるけども、まあいいのか悪いのか判断はつかないんですが、おとなしい、静かだと、まあ、いや皆さん来週から賑やかにしてくださいねって意味ではないんですが、これから何が起こるんだっていうのは、そういうのは確かに日本の教会は少ないんじゃないかなと。つまりいつもの礼拝、あ、いつも通りでよかったって、ある方が日本だけじゃないそうです、ヨーロッパアメリカの礼拝も飛行機に乗っているみたいな礼拝だっていう、何も起こらなかったら良い礼拝、さそうで、ね、飛行機で何か起こったら大変なことで、電車でもそうですけど、何も起こらないで目的地に到着したら安心して、よかったって言ってみんな帰っていく。つまり来る人はみんなお客さんだ。で、またのお越しお待ちしていますってみんな帰っていくっていう。 実は礼拝で何も起こる、まあ、なんか起こったら困るっていうのは確かですけど、でも何にも起こらない礼拝いいのですかっていう、その国際金が出て海外に行った時にはもう何かが起こらない。もちろんその礼拝でだけではないです。御言葉を聞いてこれからの一週間何か起こるんだというそういう期待を持って、でも実際は国際飢餓が援助していかないといけない貧しい、何か起こるっていうとやっぱ悪いことが起こるんじゃないかの方が多い中で、みんな礼拝に集まって良いことが起こると期待を持って帰っていき生きていく、考えさせられればしたんですが、そうは言っても一人一人見ていくと、まあ、日本みたいなわざわざありがとうございますって腰の低い人は少ないどころか、全然